改めておはようございます。
おはようございます。
今日は5章ヨハネの福音書5章31節からですけれども、前回からお話ししていますが、イエス様の長い、お話といいますか、弁明といいますか、その最後の部分になります。なかなかここから、メッセージをしていくとなると、どうも今日も何か説明をしているような内容に自分でもなってるなと思わされるところがありますけれども、ぜひここから私たちが大切な神様の御言葉の真理を、少しでも、理解できるように、また皆さんも祈り心を持って聞いてくださればと思います。簡単にちょっと流れを、第一の点は、以前からの流れを簡単にお話をしたいと思いますが、ベテスダの池で安息日に病を癒された人がいました。でそのことがきっかけとして、ユダヤ人の指導者たちとイエス様が、争うようにというか、イエス様は別に争っていないんですけれども、ユダヤ人の方がイエス様に対して、敵意をむき出しにするようになってきたということです。で最初はなんでユダヤ人たちが怒ったかと言いますと、安息日の戒めをイエス様が、彼らの目から見て堂々と破っている。安息日に病気の人を癒して床を取り上げて歩きなさいと命じた、そのことを大問題にしたわけです。さらに、なぜあなたはこんなことをしているのかという説明をイエス様がなさったわけですけれども、その中でイエス様はご自分を安息日を定めた創造主である神、その神様を父と呼び、そしてご自分も同じ安息日の主であるということを、宣言されたわけですね。それによってユダヤ人たちがさらに反発して、反発するどころか殺そうと、5章18節ですね、殺そうとするようになったと書いています。厳格な唯一の神様を信じていると自覚しているユダヤ人たちにとっては、このイエス様のお言葉は全く理解できないものだったということです。私たちは三位一体の神様を信じていますので、そういう面から見てもここはとてもある意味とても難しいところと思いますけれども、今日も本当にこの神様という方についてさらに深く知ることができることを願っています。でその中でイエス様が言われた言葉が一つ注目に値するものがあります。それが19節です。5章19節をもう一度読みいたします。括弧内ですね。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのですとイエス様は宣言をされたわけです。これは一体何を意味しているのかということですが、御子イエス様と父なる神様は考えること、そして行動することにおいて完全に一つであるということです。御子イエス様がなさることと父なる神様がなさることは全く矛盾しない、もう完全に一つだということです。と同時に、御子イエス様は父なる神様に完全に従われる、服従される、あるいは従属されるということです。このことがですね、三位一体の神様がわからないときは一体何を言ってるんだということになるわけですけれども、完全に一つでありながらイエス様は父なる神様に完全に従われるということです。それはイエス様が人となって世に来られてからも変わることがありません。イエス様はいつも父なる神様と共にいて、父なる神様の御心を完全に知っておられました。言ってみれば、父なる神様が行われることを見てそのままを私は行っているのだと言われるわけです。で私たちの側から見れば、イエス様が今この地上で行われていることを語られていることは全て父 父なる神様が行われることであり語られることなんだということです。つまり父なる神様の考えや行動と別のことをイエス様がこの世にあって地上にあって行われるということはありえないということをイエス様はここでおっしゃっているわけです。まあ、さっきも言いましたように、つまり完全に父なる神と御子イエス様は完全に一つであって矛盾することはない。つまりそれは御子イエス様が誠の神であるという宣言です。さてそのことを、心に留めて聞いていただきたいと思いますけれども、そしてこの後イエス様は父なる神様が御子ご自分を通してなさろうとしている御業について語っていかれます。その内容が20節以降にあるわけですけれども、まとめるならば、私たち信じる者に永遠の命を与えるという働きと同時に、最終的には御子が世を裁かれるというその技について語っておられるわけです。さてその上で31節30節では同じようにですね、イエス様は19節で言われると同じように、ご自分と父なる神様が全く一つであるということをおっしゃっているわけです。そして今日、お読みしました31節に入っていくわけですが、31節をもう一度お読みいたします。もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。なぜこんなことをイエス様はおっしゃったのかということですが、もちろんイエス様の証言が真実でないはずはありません。明らかにイエス様はご自分を批判して、信じようとしないユダヤ人たちのために、彼らを意識してこのようにわざわざ言われています。なぜかと言いますと、イエス様は旧約聖書の教えを用いてこのように言われたということですね。新明記の例えば何箇所かあるんですが、新明記の19章15節にはこういう言葉があります。どんな咎でもどんな罪でも、すべて人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならない。今の裁判とは違いますけれども、裁判の場で何が本当か何が嘘かを証明するという、そういう場面を意識してイエス様は言われているということです。で、実際にユダヤ人の裁判ではこの聖書の決まりをそのまま採用しているわけですね。つまり何かを証明するには、この新明記は罪、誰かが悪いことをしたということですけれども、それだけでなく、何が本当で何が嘘かということを証明するには一人の証言ではダメだ、二人または三人必要だということになっているわけです。で、イエス様ももし自分について証言するのが自分だけなら、確かにあなた方が言う通り私の証言は真実でないということになるでしょうとあえて言われたわけです。私もそういう弁護士の事務所でしばらく働いていましたけれども、ほとんど民事の方で、刑事事件はあまり仕事ではなかったんですけれども、刑事事件というのはそれが本当に何かどうかということが、その訴えられている人の、罪、極端に言えば無罪か有罪かということもありますが、それに関わってくるわけですけれども、民事事件ではというよりは、2人の人が争っていて一体何が本当か、簡単に言えば貸したの返さなということになるわけですけれども、何が本当かということを裁判官が判断しないといけないんですけれども、そのためにお互いが証拠を出してくる、証人を出してくるということになるわけです。私たちの常識から言えば、本人その人自身が証言しているというのはどういう評価をするでしょうか。事実は本人だけが知っているとなれば、本人が言っていることが一番真実に近いという可能性があります。同時に本人は嘘を言う可能性もあるわけですね。 いや、その人が都合のいいこと悪いことを言いたくないとすれば嘘を言っている可能性がある。ですからその人本人が証言するということは一番真実に近い可能性もありますが、同時に真実が一番遠い場合もあるわけですね。まあ、だからこそ2人以上の証言が必要ですよと言われているわけです。まあ、今の裁判でも、まあ、本人が言っていることはその他の証拠と照らし合わせて、あ、この人は本当を言ってるなってなれば一番強いわけですけれども、どうも他の証拠と合わせて嘘を言っていると判断されれば、証拠としては弱くなってしまうわけです。まあ、ちょっと話がすれましたが、あえてイエス様はもし私だけが証言しているのなら私の言っていることは真実ではないでしょうとおっしゃった上で、私については他にも証しする方がおられますと言われるわけです。つまりイエス様がご自分で言っていることはご自分だけが証言しているのではないということです。当然ですが、それは誰なのでしょうか。32節ですね。私について証言する方が他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることを私が知っています。まあ、当然ですが父なる神様ということです。父なる神様が私について証しする証言することは真実である、そしてそのことを私は知っているとおっしゃるわけです。まあ、最初にですね、イエス様が子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何も行うことができませんと言って、ご自分と父なる神様がもう完全に一つであって誠の神様であるということを言われたわけですけれども、そこから当然のようにイエス様が誠の神様救い主であるということを証明するのは父なる神様ご自身だということです。ここでもうさっきも言いましたが、ちょっとなかなか人間には理解しがたいところですね。イエス様と父なる神様がもう完全に一つなら、一体その証言は信用できるんだろうかということにもなるかもしれません。でも同時に父なる神様と御子が完全に一つであれば、まさに父なる神様の証言は何よりも正しい、何よりも信じるべきことであるということにもなるわけですね。まあ、イエス様に反対するユダヤ人からすれば、そんな目に見えないことを誰が信じるかということになるのでしょうか。そこでユダヤ人の指導者たちからすればですね、私にはもう一人証人がいると言ったのは、あ、それはバプテスマのヨハネのことではないのかとおそらく理解したはずなんですね。さて、そして次の点ですが、そこでイエス様はここで、彼らの考えを全部見抜いていましたから、あえてここでバプテスマのヨハネのことを再びお話になるわけです。33節から35節をお読みいたします。あなた方はヨハネのところに人をやりましたが、彼は真理について証言しました。と言っても私は人の証言を受けるのではありません。私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです。彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願ったのです。バプテスマのヨハネについて少し確認をしたいと思いますが、彼の役割は1章の7節8節に書いていました。ヨハネの福音書の1章の7節8節にヨハネの役割が書いていました。この人は証しのために来た、光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。そしてヨハネもですね、1章31節で私自身もこの方を知りませんでしたと言っています。つまりヨハネ自身がイエス様について何もかも知っているわけではないんですね。ヨハネの役割は世の光として来るお方が間もなく来るということを証言して、それに備えるようにと人々に語ることが彼の役割でした。さて、イエス様はここでユダヤ人の指導者たちとヨハネの関わりについて話されました。 さっきのところですね、5章の33節です。あなた方はヨハネのところに人をやりましたが、まあ、これについては1章の19節から28節に書かれているところです。まあ、この時祭司とレビ人たちをヨハネのもとに使わしたのはパリサイ人たちだったということが後で明らかになるわけですけれども、まあ、実はこの時ユダヤ人の指導者パリサイ人たちが気になっていたのはヨハネ、バプテスマのヨハネだったんですね。突然荒野に現れて人々に悔い改めを訴えるヨハネ、多くの人がヨハネのところに集まってきて悔い改めの罪の悔い改めのバプテスマを受けている。ヨハネもそれを授けている。それを見て一体あの人物は何者かという、まあ、警戒心を持ったということです。まあ、特にキリストメシアが現れるということに対して、ユダヤの人たちは非常に敏感になっていて、特に指導者たちは警戒していました。そんな彼らの考えを知っていたヨハネは、この使わされてきた人に対してですね、はっきり私はキリストではありませんと答えました。それは、1章の、はい、に書いているところですね。私はキリストではありません。1章の20節に書いています。あなたはどなたですかと尋ねたとき、私はもうキリストでありませんとまず彼ははっきり言ったわけです。その上で彼は自分の役割をこう紹介しています。私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。ヨハネは自分の役割についてはっきり理解していたということです。でこの時の出来事を指してイエス様は、彼は真理について証言しましたと言っているわけです。真理について証言しました。ヨハネが証言したのは単なる事実ではなく、真理であるイエス・キリストについて彼は証言したということです。まあ、あの14章6節では私が道であり真理であるとイエス様は言われたわけですが、真理であるイエス様についてヨハネは証言したということです。でイエス様が働きを開始されてから、そしてヨハネが働きを得るまでの間は非常に短い時間でしたけれども、その間にヨハネは多くの人々にイエス様こそ神の子羊であるということを証しし続けたということが聖書に書いているわけです。イエス様は何者なのか、何をする人なのか、実はイエス様は人であるヨハネからわざわざ証言してもらう必要はなかったし、ヨハネにもそのような資格はなかったんですね。しかしイエス様はご自分のためではなく、今イエス様の話を聞いている人々が救われるためにヨハネの証言、証しが必要だったのだと言われます。それが34節ですね。つまりヨハネが使わされて証言したのはイエス様が何者かということを証言するというよりは世の人々のためであったとイエス様は言われるわけです。そんなヨハネの役割をイエス様は35節で、彼は燃えて輝く灯火ですと紹介されました。まあ、これは一体どういう意味なんだろうかということですが、多くの研究者がこの言葉の背後には詩編132編17節があると考えているようです。イエス様はそこを意識して言われたのではないかと多くの人が考えています。詩編132編の17節をお読みしたいと思います。そこに私はダビデのために一つの角を生えさせよう。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。ダビデのための一つの角っていうのはおそらくというか間違いなくイエス様、ダビデの子孫として生まれる救世主メシアイエス様のことを指しています。油注がれたものというのはまさにメシアということです。そのために一つの灯火を備えている、整えていると 詩編には書いてるわけですけれども、イエス様はそのことをここでおっしゃってるようです。灯火というのは、まあ、今私たちはなかなか停電でもならない限りありませんが、暗い夜にほのかな光を与えるものです。でその役割はやがて朝の光が来るまでの間です。で役割を果たして朝の光が入ってくると、その役目を終えてしまいます。ヨハネは真理の光そのものではありませんでしたが、彼は燃えて輝く灯火だった。暗闇の中で灯火となって光って、やがて来る誠の光であるお方を示す働きを彼はしたのだとイエス様はおっしゃるわけです。あなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願ったのです。まあ、楽しむとは大いに喜ぶという意味のようです。人々はしばらくの間ヨハネを見てですね、おお、これこそ神が使わされた預言者エリアの再来ではないか、この方はメシアではないかと考える人たちがいて、まあ、大いに盛り上がったということをおそらく言っていると思います。でもその盛り上がりはですね、ヨハネ自身が自分はメシアでもエリアの生まれ変わりでもないとはっきり否定したことによって、だんだんだんだんしぼんでいきました。そして間もなくしてヨハネは捕らえられてしまったんですね。ここでのイエス様の言い方もどうも過去形で言っていますので、ヨハネはすでに過去の人になっていることが伺われます。つまりもう死んでしまったか、そうでないにしてももう捕まえられてしまったかということです。なぜイエス様はこんなことを言われたんでしょうか。もし人々がヨハネの言葉に真面目に耳を傾けて受け入れてならば、ヨハネと入れ替わるようにして現れた誠の光であるメシア、巫女イエス様を素直に受け入れたはずではないかとイエス様はここでおっしゃっているわけです。つまりヨハネは直接イエス様が誰かということを証言したのではありませんでしたが、そのヨハネの語る言葉に耳を傾けていたならば、ご自分のことを人々は受け入れたはずではないかとイエス様はここで訴えている。つまりその喜びは束の間のものではなく永遠に続くものとなったはずであるというメッセージを、まあ、イエス様は固くならないユダヤ人の指導者たちにここで送っているということがわかるわけです。さて最後の3番目の点ですけれども、このようにイエス様ご自身は人からの証を必要とされませんでした。しかしイエス様を信じて救われる人々のためにヨハネの証が用いられました。しかしそのヨハネの証によってイエス様を信じ受け入れる人は本当にわずかだったという現実があります。イエス様はそのことをご承知の上で頑なな人たちに対してさらに優れた証言証がありますということをここで言われています。今からこの36節から38節までのところを少し見ていきたいと思います。まずさらに優れた証とは一体何でしょうか。さらに優れた証があるということは、つまり彼らに弁解の余地はないということになるわけです。ここでですね、注意深く読んでいきますと、いつの間にか、役割が変わっちゃってるんですね。最初はユダヤ人の指導者たちがあなたは何者なんだと訴えていたつもりだったんですが、いつの間にかユダヤ人たちがイエス様から訴えられているといいますか、問い詰められているという形に変わっているんですね。最初はユダヤ人たちが一体あなたは何者なんだ、何の権限があってこんなことを言ってるんだと訴えていたんですけれども、いつの間にかイエス様が私についてこういう証言こういう証言こういう証言があるではないか、それでもあなた方は私を信じないのかと、まあ、逆にユダヤ人たちが追い詰められていく、それがこの5章の後半になってくるわけです。さらに優れた証とは、まず第一にイエス様ご自身がなさっている技そのものが証言証だったということです。 もうすでにイエス様が行われたいくつかの印についてお話をしてきました。第一の印としてカナの婚礼の奇跡があり、そして役人の子供が癒される、そしてベテスダの池で38年伏せっていた人が癒される、そういった奇跡、そしてイエス様が語られた一つ一つの言葉、それを見るならば先入観や偏見を持たずにイエス様の行われた印を見聞きするならば、必ずこの方イエス様が神の御子メシアであるということが分かるはずだとイエス様はここでおっしゃっているわけです。そしてその技の頂点には神の子羊としてイエス様が十字架で贖いの死を遂げ復活されるということがあるわけです。まさにそのことをもってイエス様はご自分が何者であるか、まことの神であるということをお明かししているわけです。イエス様の技そのものが父なる神様から使わされた神の御子キリストであることの証であるということをまずおっしゃります。まあそれだけではありません。イエス様は今度は、まあ、さっきご自分には父なる神様からの証言があるとお語りになっていましたけれども、その父なる神様の証言とは一体何なのかということを、ここから語っていかれるわけです。ここで、残念ながらイエス様はユダヤ人たちが実は父なる神様からの証言というものはすでに与えられているのに、あなた方はそれに対して受け入れなかった、否定したということを、3つの視点、3つの彼らの態度からお示しになるわけです。で、第一ですけれども、あなた方は御声を一度も聞いたことがないという指摘です。御声を一度も聞いたことがない、聞いた人がいるのかということですが、モーセは神の声を聞いていたと聖書に書いています。出エジプト記33章11節には、モーセは自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られたと書いています。モーセは神の声を確かに聞いた人でした。しかしユダヤ人の指導者たちはそうではなかったと主は言われます。いや、しかしモーセのように神と語り合うことができる人は果たしているのでしょうか。確かにモーセのような人は二度と現れなかったと聖書に書いているわけですが、この時は神の御子イエス様ご自身が彼らに語られているということです。つまりユダヤ人たちは神の声を聞くチャンスがあったのだということですね。しかし彼らは聞いたことがない、つまりイエス様が語られる言葉を神の声とは聞かなかったということです。ですからそんな堅苦な彼らの態度を、あなた方は一度も御声を聞いたことがないと批判されるわけです。となると2番目の点です。あなた方は決して見姿を見たこともありません。これについても聖書の中で神の見姿を見たと思われる人物、それはヤコブ、創世記に出てくるヤコブ、イスラエルです。創世記の32章30節から31節に書いていますけれども、ヤコブは、私は顔と顔と合わせて神を見たのに私の命は救われたと証言しています。まあこの前ですね、ヤコブは神様と格闘するわけですけれども、私は神の姿を見てしまったと言っているんですね。モーセでさえもその後ろ姿を見ただけだと言っています。まあヤコブは聖書の中ではっきり書かれている神の姿を見たと言われている人物です。先ほどと同じようにユダヤ人の前には今神の御子イエス様がおられるわけです。ヨハネの福音書1章18節には、いまだかつて神を見た者はいない、しかし父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると言っていますし、14章9節では、 私を見た者は父を見たのですとイエス様は言っておられます。つまりユダヤ人たち、その時代の人たちは受肉されたイエス様を見た、つまり神そのものを見たのだということですね。これよりも確かな証言があるだろうかとイエス様は言われます。しかし彼らは見姿を見たこともありませんと批判されます。かたくなにイエス様を拒絶する人々にとっては、目の前に前にいる神の見姿そのものであるお方に対して目が閉ざされているということです。まあ、私たちはよく今の時代に本当にイエス様が現れたらどんなにたくさんの人が信じるかって思われるでしょうか。でもこの聖書を読む限りそれは問題ではないということが分かるんですね。もし目に見えるような何か奇跡があったとしても、イエス様がここで実際に現れてくださったとしても、それで全ての人が信じるわけではないということです。まさにこのイエス様の時代の人たちは、多くの人が神そのものであるイエス様をその目で見て、その声を聞いていたにもかかわらず、その時イエス様を信じた人はほんのわずかであったという事実があるわけです。3番目の点ですが、さらに決定的なことをイエス様は言われます。それは彼らは御言葉を自分のうちに留めてもいないということです。御言葉を、イエス様についての一番の証言である御言葉を自分のうちに留めてもいないとイエス様は批判されます。旧約聖書には人々が神の御言葉をいつも留めていたということが言われています。ヨシア記の1章8節9節ですが、ヨシアはモーセから、あなたの口から話さず昼も夜もそれを口ずさめと命じられていました。で、皆さんよくご存知の詩編一編にその教えを昼も夜も口ずさむと書いています。ユダヤ人たちは神様から神の御言葉をいつも忘れてはいけない、心に留めなさい、口ずさみなさいと言われていたわけですね。そしてもしそうするならば神様の祝福があるということが約束されていたわけです。今彼らの目の前にいるのは神の御言葉であるお方です。言葉は人となったと一章に書いています。神の御言葉そのものである方が今彼らの目の前にいるんですね。しかしユダヤ人たちはイエス様の言葉に耳を閉ざして従うことはありませんでした。それだけではなく、すでに与えられている御言葉がありました。まあ、この後モーセのことが出てきますけれども、彼らが一番、私たちが一番大事にしているのはモーセの律法だと彼らは言っていたにもかかわらず、本当にモーセの言葉を受け入れて心に留めていたならば、イエス様のことを理解したはずだ、受け入れたはずだとイエス様は言われるわけです。なぜならモーセが書いたのは私のことだからですと46節で言っているわけですね。つまり旧約聖書全体がイエス様についての証言である、神様が与えられた一番確かな証言であるということです。もし彼らが聖書を理解して心に留めていたならば、今自分の目の前に現れたお方が何者であるかということが分かったはずだとイエス様はここでおっしゃるわけです。残念ながらユダヤ人の指導者たちはイエス様が何者であるかということにつまずいてしまいました。そしてイエス様を神の名を語るとんでもない人物だと結局は十字架につけてしまうわけですね。民衆や群衆はイエス様が何者かということはあんまり関心がなかったかもしれません。彼らは興味本位で従いました。しかし彼らはイエス様の言葉、証言をたくさん聞いたにもかかわらず信じることはなかったんですね。すでに神の御子イエス様の、イエス様こそ神の御子キリストであるということの証言は実はすでに十分に 与えられているということをイエス様はここで明らかにされているわけです。それはイエス様が今なさっている技そのものであり、そして父なる神様の証言であり、そして今彼らの目の前にあるイエス様のお姿でありお言葉である、そしてヨハネが行った証言である、もうこれだけ私についての証言があるではないかと人々はイエス様から、まあ、まさにその証言を突きつけられているわけですね。私たちはどうでしょうか。今私たちはイエス様ご自身を目で見たこともなければ、いわゆる耳で御声を聞いたことがありませんが、今私たちには御言葉の約束は与えられています。御言葉の証言が与えられています。さらに約束の聖霊が私たちのうちに住んでくださっている、もうこれ以上確かなことはないんですね。まあ、言ってみれば、まあ、よく旧約聖書の、聖書全体がだんだんとその神様のご計画についての証言が確かなものになってくる。旧約聖書、そしてイエス様が来られた、そしてイエス様は天に帰られましたが、今私たちに約束の聖霊が与えられている、もうより確かな証言を私たちは与えられています。私たちは改めてこのような確かな証言を与えられる、そして神様を示されているものとして、私たちは、本当にこのイエス様の証言を素直に受け入れて、そして、行きたいと思います。そのイエス様御言葉の証言は完全であり、それによって私たちは救われることができます。まだこのことが理解できない方々にも本当にはっきりとこの証言がなされるように、改めて今日のことを覚えていきたいと思います。